はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは、皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日ですね、大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏が、まあ、裁判所の方ですかね、まあ、出廷いたしまして、まあ、概ね容疑を認めると、まあ、言ったところでね、まあ、大きな話題になっておりまして、まあ、久しぶりにね、公の場に出てきて、なんか、やつれたとかね、なんか、別人になったみたいなね。なんか、スーツ着てたけど、それをなんか、脱いで、肩にかけて、なんかこう、気取ってたみたいなね。非常にこう、水原氏に対してですね、まあ、日本人の反応は非常に、風当たりの強い感じなんですけども、で、まあ、読んでてね、そのネットニュースのね、記事読んでて気になったのが、水原氏はですね、まあ、容疑を否認というか、まあ、無罪主張してるんですよね。うん。で、なんかその形式上、無罪を主張するみたいな。なんか無罪を主張するのが、なんか当たり前で、とりあえずまあ、しゃーなしやでみたいな感じ。とりあえず無罪主張しますみたいな感じなんですか？アメリカの裁判は。なんかそれ、まあ、形式上無罪を主張するけども、最終的には認めて、まあ、刑に服すみたいなね。まあ、そんなこと書いてたんですけど、こう、なんかそれ引っかかってね。やっぱり水原氏、なんか、なんやろね。なんか、ね、罪被ったんかなみたいな感じを受けたんですけどね。まあ、いろいろ、まあ、我々が言っててもね、真相はよくわかりませんけども、まあ、二十数億をね、盗めるみたいな。ルパン三世よりも凄ないみたいな。ぐらいね、思ってるんですけど。あ、どうなんですかね。なんか、この口座を使ってくれてもいいよみたいなね。大谷さんに言われてて、じゃあ使います。使うわ。って言って使ってたのかもしれないし、そもそも大谷さんがね、そのギャンブルやってたかもしんないし、これやばいってことでもう水原がやったことにしようみたいなね。まあ、そんな感じなんかなみたいな。本人はま納得いってないような顔をしてたんで、まあ疲れて、まあいろいろね、まあいろんなそのマスコミとかに追われて、まあ、非常に精神的にも辛いから、ああいうね、悲壮感漂う感じは僕は受けたんですけど、じゃなくて、俺ほんまやってへんねんで、みたいな感じの、顔にも見えたんで、まあ、真相よくわかりませんけどもね、うん、まあ、闇の中に葬られるんじゃないかなっていう感じはしてるんですけども、まあ、今後のね、まあ、情報を待ちたいなというふうに思いますということで。今日のお話はですね、オランウータンについてね、お話したいと思うんですけども、まあ、オランウータンがですね、もうこれすごいね、最近発表されたね、まあ、非常にね、新事実なんですけども、オランウータンがですね、薬草で、傷を治療していると。これ野生動物でね、初観察されたんですよ。要はですね、薬になる、草、薬草をね、自分で判断して、それで傷を治してた野生動物ですよ。これね、もうすごくないですか？っていうね、お話をね、したいと思うんですけども、これはですね、スマトラオランウータン。まあ、オランウータンね、本当に絶滅の危機に、まあ、瀕しておりまして、まあ、マレーシア、インドネシアにね、生息する大型の類人猿ですけども、2022年の夏、かつて誰も見たことのないオランウータンの行動が観察されたということなんですね。ラクスという愛称で親しまれているスマトラオラウータン。スマトラ島のスマトラですね。スマトラオラウータンが抗菌、抗炎症、抗真菌、抗酸化作用のある薬草を使って、頬にできた大きな擦り傷を丁寧に手当てしていたのだということでね。でその様子を記録した論文が2024年5月2日付で科学誌サイエンティフィックレポーツに発表されたと、もう出来たてほやほやですね。なんですね。うん。で、わずかね、数日でひどい傷が治り始め、さらに2日後には傷口が完全に閉じていましたと。ということがですね、ドイツにあるマックス・プランク動物行動研究所の霊長類学者のイザベル・ラウマー氏は話してるんですね。うん。で、薬効のある植物を使って傷を治療する野生動物が観察されたのはこれが初めてですということなんですけども、このね、ラクスっていう名前ついてるんですけど、野生動物に名前つけてんのって感じかもしれませんけどもですね、これですね、なんでかっていうと、インドネシア・スマトラ島のグヌンルセル国立公園内にあるスラックパリンビン研究ステーション っていうのがありまして、まあそこにね、まあ熱帯雨林ですから、もうね、東南アジアね。で、熱帯雨林の中に、あるこの研究ステーションがあるんですね。この研究ステーションは1994年から、周囲の保護林に生息したり、頻繁に姿を見せるオランウータンを観察してきたと。で、動物たちに干渉することなく、あくまで見守る形でその動きや行動を注意深く追跡、監視、記録しているということでね。なので、まあ、こう、干渉せずにね、観察すると。で、まあ、このラックスっていうね、オランウータンはですね、まあ、多分そこの研究所内に頻繁に現れるオランウータンで、まあ、愛称をつけてね、いる、まあ、個体識別も兼ねてですね、まあ、名前をつけている、この、オランウータンなんですけども、で、このね、まあ、オランウータンなんですけども、ラックスはですね、2009年から研究センターの中やその周辺で暮らしていると。で、2022年6月のある朝、研究者たちはラクスの右目の下の頬に大きくすりむいた傷があることに気づいたと。で、このね、まあ、画像を見たんですけども、もうすり傷どころじゃないですね。もう右目の下のあたりの頬がね、もうね、欠けてるぐらいね、もうめちゃくちゃ結構な傷なんですよ。もうえぐれてるぐらいみたいな。もう大怪我をね、負ってるんですよ。もう皆さん画像を見てみてください。これ見てね、おえらい怪我してんな、みたいな。これなんで怪我したのかというとですね、まあ、この監視エリアの外に出て行ったので、どういった怪我をしたのかっていうのは追跡できなかったみたいですけども、まあ、おそらくね、木から落ちて枝にぶつかったのか、他のオランウータンと争った時に負った傷だろうというふうに、まあ、推測されてるわけなんですね。で、まあ、いずれにしてもですね、まあ、傷はその後数日間産み続け、かなり悪いように見えたと、まあ、さっきのね、論文書いたラウマー氏は言ってるんですけども、でね、この観察していくとね、怪我が大丈夫かなということでね、まあ研究チームはまあラクスを追ってたわけですよ。そうするとですね、3日目、怪我して3日目に、研究者たちはラクスがアカルクニンっていうですね、ツル植物があるんですけども、それを探し求め、それを食べている様子を観察したんですね。で、この一般にね、このアカルクニンっていうね、植物はですね、赤痢や、糖尿病、マラリアの治療に使われる植物なんですね。もうその時点ですごいよね。そういう効能があるっていうことを分かってて、アカルクニンの葉、あの植物のその葉っぱをね、食べるためにね、探し求めてたってことなんですよ。もうすでにね、アカルクニンにね、効用あるの分かってんすよね。なんで知ってんのかなって話だと思うんですけど、それを探し求めて食べてたと。で、わざわざね、アカルクニンが生えている場所まで行って食べるという行動自体が極めて珍しいですし、で、ということをラウマー氏はね、指摘してるんですね。で、このね、その何食べてるかっていうデータも取ってまして、で、この研究チームのデータによるとですね、このスマトラオランウータン、ここのスマトラ島のグヌンルセル国立公園内に住むオランウータンの植生調べた場合にですね、アカルクニンが占める割合はわずか 0.3% なんですね。他のものをいっぱい食べてんのに、アカルクニンはですね、0.3% しか普段食べてないのに、怪我したラクスはアカルクニンを前探し求めてね、それをターゲットにして食べてるわけなんですよ。ってことは、なんか、効能あるっていうことが分かってるっていうことですよね。で、このね、この感染症を治す効能がアカルクニンにはありますからですね、これをね、理解して食べたとしたら非常にすごい大発見だということを言ってるんですね。で、さらにですね、驚くべきことにね、こう食べて、戻して、その出てきた汁を、指で傷口に塗ってたりとか、あとですね、何度もそれを繰り返したりとか、さらに、7分間傷の手当てを続け、その後さらに約30分にわたってアカルクニンを食べ続け、で、そのね、シップみたいにしてね、そこにペタって貼ってたらしいんですよ。アカルクニンの葉っぱをね。で、ガムガム食べて、まあ、ガムみたいに食べて、汁を傷口に塗ります。で、さらにそれをね、シップみたいな感じで、むちゃむちゃしてね、まあ、こう噛み続けてね。で、ペタって貼ったりとかしてたということなんですね。もう完全に薬草というかもう薬という認識で薬のようにね、使ってますよね。で、そうするとですね、傷はもう見る見るうちにね、治り始めて、で、治療を始めた2日後には傷口が完全に閉じていたと。 まあ、閉じてる様子もね、まあ、画像であるんですけども、あんなにえぐれてたのに、めっちゃ綺麗に治ってるやん、みたいなね。もうそんな感じになってるんですよ。これはね、すごいしね、この薬の効能分かってるってことがね、まあ知ってたらすごいですよね。じゃあどうやって知ったのかということなんですけども、まあ明るくニンを食べていて、たまたまそれを触った手で傷に触れたらすぐに痛みが和らいだということに気づいたので、何度も傷に塗るようになったのかもしれないっていう、まあ偶然発見説とかですね、子供の頃に母親か、まあ別のオランウータンの行動を見て学んだ可能性もあると。これまあ覗き込み行動と呼ばれるね。まあ、歴史としてはこの哺乳類の行動なんだけど、まあ、そういったね、まあ、先人が、怪我したらアガルクニンの葉っぱガムガムして、触ったらええよ、みたいなね。まあ、そういったことを分かってた。その行動を見てたっていうのと、でも、アガルクニンを食べて、たまたま傷口触ったら治ってみたっていう説明で、ぴったり行くんであれば、アガルクニンの葉っぱをもともとね、そもそもね、追い求めないんですよね。追い求めたっていうことは、アガルクニン怪我した時はあれやな、みたいなことを思ってるからこそ、探し求めてたのかっていうのはあるので、やっぱりこう覗き込み効果とか、まあ、先人から伝えられたね、まあコミュニケーションによってね、まあこの薬効がある葉っぱがあるでっていうのを、まあその研究所内に住むオランウータン分かってたのかね、まあそっちの説の方がね、私は有力なのかなっていうふうに感じてますね。ということでね。まあ、こういったね、この薬になるとか、これはもう健康にいいっていうものがですね、野生動物で初めて観察されたということで、で、我々もね、まあ、今ではこう文明持ってね、まあ、喋れるし、データとかも残ってるから、この病気にはこれに効くって分かってるけど、まあ、その、ホモサピエンス誕生した頃はですね、何が、ね、そういった薬効があるものをですね、まあ、先人に伝えられてですね、これは薬になるんじゃないかってね、まあ、パイオニアがいるわけですよね。まあ、それをやっていく上に文明を持って薬とかね、まあ、そういったものが発明されてるわけで、我々がその樹上生活してた頃だとか、草原にいた頃っていうのも、まあ、同じようにね、オランウータンのように、これは薬になるでみたいなやつがね、こう積み重ねた情報がですね、伝わって、まあ、生存、活動してたのかなと思うとですね。まあ、これは非常に興味深いし、我々にも通じるところだから、まあ、さらにちょっと研究が進んでいくとですね、面白いかなということでね。でも、このラクスしかまだその行動は発見されておりませんので、まあ、たくさんいる中でね、一頭だけだから、他はどうなのか。たまたまそのラクスって呼ばれるオランウータンのみしかできない行動なのかもしれないし、まあ、さらにこの研究の発展がですね、望むばかりですね。ということでね。すごいね。オランウータンね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様さよなら。バイバイ。